藤沢歴史探訪、ガラスアーティスト野口美恵子さん、先週に引き続きましてお話を伺ってまいります。野口さん、もう日頃から本当にもうガラスにずっと触れていらっしゃるわけですよね。で、私たちからするとそもそもガラスって何だっけっていうところをあまり実はよく知らないなと思いまして、野口さんにガラスについて伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ早速なんですけれども、そもそもこのガラスって何から作られているものなんでしょうか。
わかりやすく言えば、地球の表面はほとんどガラスと言ってもいいぐらい、ケイ素という成分でできているんですね。そのケイ素がいっぱい含まれた砂の成分を溶かすことでガラスになっているという感じなんです。そのケイ素自体もほとんどガラスの物質っていうのは水晶と、もともとは成り立ちは同じなんですけれども、よく砂浜で透明な砂落ちてたりするじゃないですか。あれを集めて溶かすときっとガラスになるというイメージが湧くかなと思います。
ガラスが砂からできている、そういった地球上の成分からできている、これもちょっとびっくりしたんですけれども、そうすると本当になんか野口さんの作品のテーマ宇宙ということでちょっと伺いましたけど、そこになんだかつながっていませんか。
そうですね、私の今作っている作品の宇宙もその地球のガラスの成り立ちからもこうシンクロしているような感じがしますし、ガラスのドロドロに溶けた灼熱の太陽のような状態もそうですし、
それをもねイメージと想像力で野口さんらしい作品になっているわけなんですよね。そういったこのガラスなんですけれども、ガラスを実際にこう作品にしたりするとき、形がいろいろ変わっていきますけれども、これはどのように形をこう変えたり切ったりするんでしょうか。
私の扱っている素材は1200度の炉で、もうドロドロになったガラスが水飴状に溶けているんですね。だから私にとってはガラスは割と柔らかい物質であるんですけれども、水晶を集めてこう煮込むことでその分子の構造が壊れてガラス質、液体状になると言われています。その液体状になったガラスをもう一回温め直して固めてみたいな形で、水状になっていると思っていただければいいと思うんですけども、氷から水まで温度によって形が変わりますよね。ガラスも温度によって変化しているだけだと思っていただいて、
こう私たちがイメージするガラスっていうと、もう完全に形が出来上がっていてとても硬い、そして割れるっていうイメージがあるんですけど、野口さんが接していらっしゃってイメージにあるガラスはまた全然違うんですね。
はい、だから皆さんが見ているこのいろいろな身近にあるガラスも、この温度で固まっているだけで熱が上がれば水のようになってしまう。だから温度帯の違う水だと思ってもらえればなんとなく理解ができるかなと思います。
そのように形がこう様々に変わっていくのがガラスということなんですよね。ガラスの種類といってもそれはたくさんやはりあるわけでしょうか。
ガラスの種類も本当に何の成分を入れるかでもう本当に無尽蔵にできてしまうんですが、皆さんが見ているガラスの素材っていうのはソーダガラスといって、ケイ素とソーダ灰を混ぜたものがメインなんですね。あとはよく聞くクリスタルガラスといって、屈折率の高いカットガラスで使うガラスは鉛が入っていまして、最近はそのクリスタルガラスの鉛がやはり環境にあまり良くないということで、クリスタルの代わりにカリを入れたカリガラスというガラスが増えてきていると聞いています。
そういったさまざまなガラスの種類がある中で、野口さんの工房ではどういったガラスを使われているんでしょうか。
はい、うちで使っているガラスはですね、工芸用のソーダガラスといいまして、メーカーに調合してもらったものを砂で買っています。
さあそのようにですね、ガラスもいろいろな種類があって、そしてね素材もそのものによって違うということを教えていただきました。さて野口さんの工房では宙吹きガラスという技法を使われているということでお話を伺いましたけれども、他にもガラスを作品にしたりするには技法があるんでしょうか。
そうですね、ガラスもこう柔らかいガラスを溶かしているだけではなく、コールドワークといって透明な塊から削り出す技法もありますし、あとはその電気炉というかを使いまして、ガラスをこうフュージングという技法で曲げたり 固めたりっていう、そういう技法もありますね。
では本当にガラスの作り出す方法も様々だということで、それはこうアーティストの皆さんそれぞれ自身に合った技法を使われているんですか？
はい、もう近年ではそのいろいろなやり方をミックスしてより複雑なアート作品が生まれ始めていて、もう単一吹きガラスだけではなく、吹きガラスと先ほど言った曲げのフュージング技法ですとかカットの技法ですとか、いろんなものを混ぜてすごい複雑になってきているので、皆様にもねそう思っていろいろ見ていただけたら面白いかなと思います。
ガラスを作るって言っても本当にいろいろな方法があるんだなというのを初めて今日知ることができました。ありがとうございます。またですね、実際に野口さんの作品を拝見していると本当にこれはガラスなんだろうかって思うぐらいとても鮮やか、あるいは繊細な色合いが使われているんですね。こういった色っていうのはガラスにどうやって色付けをしていくんですか？
ガラスの色付けというのは、うちの場合は溶けた色ガラスを巻き取る場合もありますし、粉状やフリット状といってつぶつぶになっていたりとか、色の棒になっていたりですとか、そういうものを今世界で3社ぐらい大きなメーカーがありまして、メーカーから購入することが多いです。あとは自分たちで酸化金属を混ぜて色ガラスを溶かしているるつぼもあります。
こう私がイメージしていたのが、色をつけるっていうと絵の具だったりとか、まあ、粘土に色をつけるようなああいう感覚で色を垂らすとか、そういうイメージがあったんです。全然違うわけですね。
そうですね、ガラスは鮮度の世界ですから、カラフルな色ガラスを見ているできそうな気がするんですけれども、その色ガラス自体も酸化金属の溶かした煮込んだ色でいろいろな色の組み合わせを作っているという感じなので、ガラス同士ではないと熱で燃えてしまうかなと思います。
色合いが実世界ではこうあまり見ないような色合いもあったりとかして、とても不思議なんですけど、もともとこういうものを作ろうと思うときに色もイメージされて作られてるんですか？
はい、もちろん色もイメージして作りますし、あとは何かイメージした時に色出しのピースというかテストピースをいろいろ作るんですけれども、その時にいろんな色やいろんな熱で変色していく色を試してどんな感じでどういう風になるかというのを実験した後にやってるというのもありますね。
地球であったり宇宙であったりと表現されていますけれども、こういった色合いは本当にあるその実世界の色ともまた違うものも作られてますよね。これはどういったところから来るんですか？
私変色系の色が好きなんですよ。多分ちょっと不思議な色に見えるっていうのは、光の感じで黄色っぽく見えたり青く見えたり、光を透かすことでちょっと色が違って見えるっていう色を使っています。
その一つ一つ本当に研究を重ねた成果なんでしょうね。そういうのがもう色が出るとわこれはっていうその瞬間は嬉しいものがありますか？
はい、素敵な面白い色が出た時は自分でもびっくりするんですけど、割と二度と同じようにならなかったりっていうことがあって、それを次どんな条件でその色が出たんだろうって検証していくのがまた面白いんですけど、すごい時間がかかったり、だからある意味ガラスのこの熱の世界っていうのもタイミングというか一期一会というか、作品ももうもしかしたらもうこれ二度と同じ色出ないかもしれないと思いながら自分でも心を込めて制作しております。
いろいろ教えていただいて初めて知った部分が多いんですけれども、このガラスの歴史でいうと古くからずっとあるものと考えていいわけでしょうか？
そうですね、ガラス素材の起源は結構古くてですね、もう紀元前エジプトで発明されたと言われているんですけれども、
じゃあもう本当に古くから私たち人間とはねずっとこう密接にガラスはあるわけですよね。まあ、そういったものが今こうやって工芸品と言っていいんでしょうか。野口さんはアーティストとして作品作りをされていますけれども、やはり野口さんにとってはその日常品とはまた違う感覚でいつも。
そうですね、はい、私自身がもともとガラスで吹きガラスの技法であるんですけれども、器というよりはこの透明な素材そのものに魅力を感じてやっているものですから、後が多いかなと思います。
さあ、藤沢歴史探訪、今日はガラスアーティスト野口美恵子さんにガラスについてガラスの歴史も踏まえて教えていただきました。野口さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。